はい、おはようございます。では、賛美から蒼天礼拝を始めていきます。飼い主なる主よを賛美しましょう。ラーラーラーラーラーラーラーラーラーラー。3、はい。飼い主なる主よを、かよわき我を。導きたまえや草茂るのに、イエス君、イエス君、我が飼い主よ、変わるる我が身は永遠に長もの。アーメン。愛する天のお父様、新しい朝を感謝いたします。今日もあなたの御声を聞きたくて御前に出てきております。主よ、どうぞ私たちの霊の目と霊の耳を開いてくださって、あなたの御声を聞き、またあなたの苦しい御言葉に目を留めることができますように、私たちを導いてください。今日の時をすべて主にお委ねして、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は、第一コリント10章14節から22節です。では、拝読します。私の愛する者たちよ、偶像礼を避けなさい。私は賢い人たちに話すように話します。ですから私の言うことを判断してください。私たちが祝福する祝福の杯は、キリストの血に預かることではありませんか。私たちの裂くパンは、キリストの体にあることではありませんか。パンは一つですから、私たちは多数であっても一つの体です。それは皆の者が共に一つのパンを食べるからです。肉によるイスラエルのことを考えてみなさい。供え物を食べる者は祭壇に預かるではありませんか。私は何を言おうとしているのでしょう。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。いや、彼らの捧げるものは神にではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。あなた方が主の杯を飲んだ上、さらに悪霊の杯を飲むことはできないことです。主の食卓に預かった上、さらに悪霊の食卓に預かることはできないことです。それとも私たちは主の妬みを引き起こそうとするのですか。まさか私たちが主よりも強いことはないでしょう。アーメン。では、内容をまとめます。偶像礼拝を避け、キリストの血に預かるよう勧めています。そして、もし悪霊に捧げられたものを持ち、悪霊の食卓にも預かるなら、主の妬みを引き起こすのです。では、主からの示しをいただくために、しばらく黙想していきたいと思います。それでは、示されたことを分かち合いたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は14節15節が心に留まりました。愛する者たちよとパウルが言っています。偶像礼拝を避けなさいとクリスチャンに伝えていますけれども、その後15節で、私は賢い人たちに話すように話しますと、ですから私の言うことを判断してくださいと言っていて、偶像礼拝をクリスチャンである私たちは遠ざけていく必要があるんですけれども、偶像礼拝というのが自分自身において何であるか、賢いものとしてよく判断し、それを遠ざけていくことが必要だなと教えられています。以上です。
はい、私は、ちょっとはっきりわからないですけれど、まず16節で、私たちが 生産式などをしてパンを一緒に食べるんですけれど、それはキリストの体に預かり一つとなっているキリストと、またキリストの体の他の部分である人々と一つになっているという、まあ、そういう意味があるんだなということを思いました。そしてまたこの偶像礼拝というのが実はクレートの交わりをしているということ、そしてもし私たちが偶像礼拝をするとこのキリストの体そのものが汚されてしまうというそのようなことが起こるということを思わされました。以上です。
はい、私も全体を通して霊的に寛容を犯してはならないということ、そして偶像礼拝を避けるようにと言われているということを思わされました。他の神々にも生贄を捧げ、そして飲み食いし、さらに主の食卓に預かり生産をするということができないということを教えられました。では神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想していきましょう。はい、では分かち合いを始めましょう。準備できた方からお願いします。
はい、私は17節を通して教えをいただきました。パンは一つですから、私たちは多数であっても一つの体です。それは皆の者が一つのパンを食べるからですと言われています。パウロはコリントの教会、愛する兄弟姉妹に対して偶像礼拝を避けなさいと言っていますけれども、偶像礼拝を捧げることは、まあ、本文にあるように悪霊と交わることであって、そして、神の民が一人でもこの偶像と交わるならば、まあ、先ほどの分かち合いでも言っておられましたけれども、それはキリストの体である教会を汚すものであることを言っています。特にローマ人への手紙の12章ですね、見ますと12章の5節見ますと、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのですとあって、クリスチャンがこのキリストにあって一つの器官であるために、その一つの器官がこの偶像崇拝によって汚されるならば、キリストの体である教会全体が汚れてしまう。ですから、それは互いに注意勧告してそれを遠ざけていく必要があることを改めて教えられました。以上です。
はい、私は偶像礼拝ということで、まあ、現代においては貪欲が偶像礼拝になるという御言葉があったと思いますけれど、やっぱりこの旧約の時代以降、この偶像礼拝に指す言葉も結構変わってきて、本当に私たちが、まあ、人を憎んだりとか、まあ、そういう情欲を持ったり、そういうのもこの偶像礼拝と関わってしまうんだなということを思い、また先ほどもありましたけれど、それが単なる、なんというか、この貪欲が、その自分の中立的なものではなくて、実は悪霊に捧げられているものだということを、本当に注意しなければいけないですし、また、先ほどもありましたけれど、それらが個人一人の問題じゃなくて、キリストの体である教会全体に影響を及ぼしているということを、覚えなければいけないなということを思いました。以上です。
はい、私は22節に、唯一の神以外に神があってはならない、ただ主だけに仕えることが大切であって、特にこの日本においては仏壇に捧げられたものを飲み食いするということがあるかもしれないんですけれども、それは悪霊と交わることになるので、そのようなものを信徒の皆さんに遠ざけるように言っていこうということを思いました。また避けるべきことけれども、まあ、同じなんですが、21節から、主の杯を飲んで、さらに悪霊の杯を飲むことはできないし、してはいけないことであるというふうに教えられました。それはクリスチャンにとって偶像礼拝になるので、最もしてはいけないことであるということを避けて、 生きていく必要があるなということを思いました。以上です。では、生活への適応のためにしばらく祈りましょう。はい、では、分かち合いができる方から分かち合いをお願いします。
はい、今日は偶像礼拝、気をつけることを、示されました。特にそれが、自分自身だけの問題ではなくて、キリストの体全体に影響を及ぼしてしまうということで、自分自身も本当にこの知らず知らずのうちに高慢になって、こう、御声を聞けずに誤った行動をとってしまうことがありましたので、特に職場でこう資格を勧められたときに、神様から号が出ていないのに、それを取ろうとしたりしてしまったことがありました。日々、客観的に人々から忠告をいただきながら、へりくだって過ごそうと思いました。また、今、クリスチャンで、まだ家に神棚があって、そこに供え物をしている方がいらっしゃるんですけども、バプテスマを受けたときには、それはそのまま OK したんですけども、これから少しずつ学びの中で、そこと向き合っていただこうと思いました。以上です。
はい、私も今少し学びをしている方がいるんですけれど、今日の箇所を通して本当にこの聖餐に預かったりするのは、まあ、洗礼式を洗礼を受けてからですけど、やっぱり洗礼を受けるということは聖餐に預かるキリストの体の中にこの預かることであるので、本当にその前にこのいろんな偶像礼拝を断ち切らないといけないんだなということを思いました。そういうものを持った、まあ、いろんなケースがあると思うんですけれど、まあ、いろいろな教会の人のケースを見ていると、まあ、それを徐々に取り除いているんですけれど、でもやっぱりそれをずっと持ち続けていると、何かこう分裂の機会になったりとか、傷ついた人が教会をめちゃめちゃにしたりとか、まあ、そういうのもあるのを見てきたので、本当にこのキリストの体に預かるということが、偶像礼拝から断ち切られるという、そういうことを知って、そういうのをしっかりチェックしていかなければいけないなということを思わされました。以上です。
はい、私は今日は家族で集まって飲み食いをするという時間があるんですけれども、本当によく注意しなければいけないなと思いました。特に最近救われたばかりの父が何も知らないでいろいろなことをするかもしれないなと思ったので、私はよく祈って今日は参加しなければならないということを教えられました。言葉を選んで証にすることができるようにと思い、なので、本当に知恵を持っていろいろなことに対処できるよう、よく祈って参加しようと思います。では一言になります。愛する天のお父様、この日私たちに必要な御言葉を与えてくださって感謝します。それぞれが与えられた御言葉を持って今日の一日を主の知恵によって歩むことができるように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。 7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。